ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。このひばりクラブではですね、まあ、地球温暖化の問題というのは再々やっているわけですが、なんとなく、こう、多くの人がコンセンサスが同じくなるっていうことが難しいんですね。その難しいのは、この地球温暖化ということ自体が、かなり政府の説明もですね、まあ、特に小池都知事なんかになりますと、もう無茶苦茶の説明をしてますので、どうしても意見が一致しない。もしくは意見は一致しなくていいんですけどね。考えること自体が一致しない。そういう意味で僕は私 NHK なんかに反省を促してるわけですね。もう少し、あまり目的を強調せずに、NHK なんか見てますと、もう地球温暖化は悪だよ。我々は心を合わせて CO2 の排出を止めなきゃいけない。というふうな、もう思想に凝り固まって、情報を国民に提供しているように思うんですけど、私は NHK はそういうことを頼むために我々は NHK を作ってんじゃないと思うんですよね。NHK の中に非常に強固な、まあ、地球温暖化を非常に恐れている女性のなんかプロデューサーみたいな人がいるらしいんですが、まあ、その人も考え直してほしいんですよ。その自分の考えはまあ置いてですね、もっと情報を均等に提供するという意味でやってほしいと思いますね。まあ今日はここで、まあ、地球なんか怖いとか怖くないじゃなくて CO2 というのがどういうことで国から出てるかということを中心にお話をしたいと思ってるんですね。図は2つありまして、1つが石油ショックちょうど終わった時の1973年の世界の CO2 の排出はアメリカが一番多くて、まあ、日本も 4% ぐらい出してて、そして全体は160億トンという量でした。それが2017年ぐらいの統計ですから、もう少し進んでますから、2020年とか22年、現在22年ですが、ぐらいをちょっと念頭に置いて説明しますと、だいたい中国が全世界の3分の1ぐらい。それから次にアメリカと。アメリカはまあ、同じような量を出してるんですけども、比率としては、まあ少し下がっているということですね。しかし全体量はちょうど2倍の330億トンということですね。で、現在では、インドがですね、相当経済発展が進んできましたので、インドも相当な排出量になりつつあります。一方、日本はですね、まあ、かつて、高度成長の最中には、世界の 10% を出してたっていう時代もあるんですけど、現在では 3% を切って、まあ、今年あたり 2.9% とか、まあそういった状態になってるわけですね。まあこれはまあ、とりも直さず、現在、国民のですね、所得って言いますか、生活程度を上げようとすると、どうしても CO2 が出ちゃうんですよ。これもしょうがないんですね。もういろんな嘘が積み重なってますけども、結局はエネルギーを得るためには、石油、石炭、天然ガスを使わざるを得ないんですよ。原子力発電所もそうなんですね。またこの原子力発電所にまた嘘がついてるので、もう嘘を退治するのも科学の話をする私なんか嫌なんですけどね。原子力発電所は CO2 出さないって日本政府言ってますよ。それから電気自動車の中になるともっと嘘がありますんでね、もう言えないぐらいの嘘が積み重なってるわけですね。原子力発電所は CO2 を出さないと日本政府が言ってるのはこれも完全な嘘で、原子力発電所はコンクリートとか鉄をものすごく使うわけですね。コンクリートを作るときはロータリーキルンっていうんで石炭をガンガン燃やしますし、それから鉄を作るときも皆さんご存知のように高炉ではコークスを使いますから CO2 は本当出るんですよ。しかし日本政府はそれをですね、鉄鋼産業で計算したり、セメント工業で計算して、電気を作るときには CO2 は出ないよっていう説明してるんですね。これはまあ、政治ですからそういうインチキをするのは当然だとは言いますけど、それはインチキ政治の時だと僕は思うんですよね。まともな政治でしたらね、発電のときに出る CO2。これはまあ、天然ガス火力なんかと原子力ってのはほとんど変わらないですね。ほとんど同じと言っていいでしょう。だから今のところ電気を使うとかエネルギーを使うっていうと、やっぱりそれに比例して、まあ CO2、温暖化ガスが出ると。まあこういうふうに考えていいわけですね。それを小手先でごまかして、まあ NHK なんかもごまかしてるんですけども、ごまかした報道とか政治とかいうのは僕はあんまり好きじゃないんですね。問題が複雑ですから、それを理解するにはやっぱり嘘が入ってますとね、人間っていうのはあんまり理解できないもんなんですよ。そこでこの図をちょっと貼ってもらうんですが、1973年に160億トンのものが330億トン、それから50年経ちまして330億トンになったのは、それは主には中国とかインドが発展したからなんですね。つまり中国とかインドの人たちも 日本人とかアメリカ人と同じようにイギリス人とかね、同じような生活をしたいと思ったら、まあ一人当たりの CO2 の出し方っていうのは大体同じになってきますから。ですから、まあ世界全体はまあ50年で2倍になるっていうわけですね。じゃあ今後もですね、50年間で、中国と同じように他の国が発展しますよね。もちろんインドも発展するでしょうし、それからブラジルだとか、まあ最初アジアの国が発展するでしょうね。それを追っかけて、南アメリカとか、それからアフリカの国もまた発展するでしょう。で、このよその国が発展するっていうのを抑制するっていうことは、まあ人種差別とかいう点で言えばですね、日本人はおそらく嫌だと思うと思うんですね。ヨーロッパ人、白人は人種差別が普通ですから、まあ我々白人は裕福な生活をしてもいいけども、イエロー、黄色の人とか黒い人が、俺たちと同じ生活をするのはもう許せないと、まあいうふうな気持ちなんで、まあそれがやはり現在の CO2 の地球温暖化の問題を、まあ非常に複雑にしてるし、また、まあ世界ではそういう力の強い白人の国がね、非常に力を持ってますので、まあそういう点では、まあ国際的な力になっていると、まあいうことになるわけですね。それで日本の温暖化防止を声高に叫んでる NHK とか、まあ、いろんな人たちはですね、小池都知事とかいう人たちは、まあ、人種差別があるんですよね。白人はいいよと。だけど、これからは出しちゃいけないよって、これからは CO2 を出しちゃいけないよって言ったら、どういうことになるかっていうと、この図でわかりますように、中国のように発展する国はこれから作らないってことになりますので、まあ、自動的に、インドとかブラジルとか、それからアジア、アフリカの諸国の発展は抑制されるってことになりますね。まあ、それが、多分国際的に地球温暖化を政治的に取り扱っている一つのポイントだと思うんですね、私は。国際政治ってのはそういうもんですからね。自国が損をして他国を利するようなことをするってのは普通は国際政治じゃしないんです。これをしてるのは日本ぐらいのもんなんですね。まあ日本の政治家って面白いですよ。面白いっていうか残念ですね。要するに地球温暖化を防止しろと言ったら、日本は損して中国が得すると。いや、中国のね、私ね、中国に何も恨みないんで、中国の人が発展するのは喜ばしいことなんですよ。だから、大いに発展してくださいと。だけど発展すれば、温暖化ガスをこのグラフのように、ものすごく出すことになりますからね。だから地球が温暖化するっていう人から見れば、地球は温暖化するでしょうね。まあ、その犠牲は日本も被るかもしれませんよ。しかし、だからといって中国の人が発展しちゃいけないっていうのは、自分たちがもう使っちゃってるわけですから、日本人が。だけど、僕はね、日本、の政治家がよくわからない。特に小池都知事なんか全然わからないのは、中国に非難しないですよ。日本国民にだけ呼びかけてますよ。特にひどいのは僕なんかもね、小池さんと一緒にテレビ出たことあるんですけど、僕なんか日本人を非難してるんですよ。あとは、なんだって言ってね。で、僕は反撃したことあるんですよ。あ、小池さん中国に物言わないんですか？って黙っちゃうんですよね。つまり、こう、僕は中国がね、日本に友好的であるのは構わないんですよ。非常にいいことですよ。友好的なのはね。日中友好50年。だけど友好ですかね、今。だって日本はね、中国に対してあまりひどいこと言ってないですよ。これみたいに、中国は CO2 出してんだから、もっと抑制しなきゃダメじゃないかと。地球温暖化、温暖化って言うんだったら、自らやんなきゃいけないじゃないかとか、いうことも日本は言ってないんですよ。しかし中国は、核ミサイルを日本に向けてるんですよ、現実に。それから、喋ることっつったらね、もう何からかにがね、日本の悪口ばっか言ってるんですよ。あれだけ日本を罵倒して、なんで日中友好50年なんですかね。だから話にならないんですけども、日中友好協会議連会長が林外務大臣だったかな、今。だから、この前の国葬の時も台湾の待遇が悪かったですよね。もちろん中国国内問題として台湾と中国が争うってことはあるでしょう。しかし、一つの中国っていう今の中共ですね、中国共産党の意見は、中国共産党の意見であって、もしも中国が一つの中国なら、日本は日中友好するならですね、まあ、台湾と、それから中国本土を同じように待遇しなきゃいけませんし、やはり日本は、今チベット、ウイグル、それから内モンゴル、満州と占領している中国の状態は、やはりちょっと気をつけなきゃいけませんね、と言わなきゃいけませんね。それがやっぱり友好であり、対等な関係であって、中国だけが日本を非難して、 っていうのはないですよね。まあ、もう日本と中国の関係ってね、日本の政治家がこれ、お金が動いてるかどうかって私が解析することじゃなくて、警察とか、警察なんですかね、中国からもし日本の政治家がお金をもらってるとしたら、それを調べるのは警察なんですかね、ちょっとわかりませんけど、そういう国際的な犯罪を、犯罪かどうかもよくわかんないし。まあ、だけど、変ですよね。中国人は、日本の土地をいくらでも買える。しかし日本人は中国の土地を買えない。中国の人は日本の水源を、水ですね。水をかなり抑えてますが、日本人は中国の水は全然抑えてない。日本はミサイルを中国に向けてないけども、中国は日本にミサイルを向けている。中国の主席がどこに行ったとか言って日本は内政干渉しませんが、中国は日本の首相が靖国神社に行ったとか行かないとか言って非難をするっていうふうに、ものすごく偏ってんですよ。なんだか、ちょっと考えられないんですよ。対等な国と国の付き合いとしてはね、少し度が過ぎてるっていう感じがするんですね。それでこの地球温暖化に戻しますと、今後、やっぱり日本のですね、地球温暖化防止が大切だと言ってる人たちは、やっぱり正直にものを言ってほしいんですよ。今後、発展途上国が中国のように、発展することはもう許さないと。それよりか地球温暖化の防止が重要である。もしくはですね、今言ってるように CO2 の排出をゼロにすると。排出をゼロにするっつったら、まだ中国みたいな国はですね、人口としては40億人以上いるんですよ。40億人以上いるってことは、少なく見積もって40億人以上いるんです。そうすると3倍ですよ、中国のね。だから、これから50年間でその国が中国と同じように発展したらですね、CO2 の排出量ってのは500億トンを超えるんですよ。ですから、今言っている CO2 の排出量を現在から変えないっていうのは何が目的で言ってるんでしょうかね。本当に地球の温暖化を防止しなきゃいけないと強く思ってんだったらば、現在アメリカにまず言うべきですよね。それからヨーロッパに日本自身も、生活を悪くして、で CO2 を後退させる。まあ、電気自動車とか原子力発電所って何の CO2 削減にもなりませんからね。それは原子力発電所にしたら、ね、セメントとか鉄鋼で出てくる CO2 が増えるだけで、日本全体で増える CO2 は変わりませんからね。ですからそういうその取り組みたことをやるんではなくて、我々はこの難しい問題ですね。CO2 が増えれば地球が温暖化して、温暖化すると地球がひどいことになるんであれば、NHK のその女性のプロデューサーが固く信じてるらしいんですけど、そしたら、あなたね、NHK って1000万から1800万ぐらい年俸らしいですけども、あなたどうするんですかと。あなた自分の人生矛盾してませんかと。まあ、言いたいですね。やっぱり日本人はもっと誠実で誠のある仕事をしたいと、要するに思いますね。